皆さんこんにちは。徳田闘魂道場にようこその時間です。この徳田闘魂道場にようこそではですね、徳田浅先生と私そうして医学医療のさまざまな問題話題課題について好き勝手お話するというようなことをやっております。今回三重師の先生方にゲストとしてお越しいただいております。鎌田和弘先生、坂本園先生、高橋博水先生です。先生方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今まではですね、こう日本の医療のこう、まあ、現状とか問題点、そしてそれに対して解決策としての教育ティーチングについてお話しいただいたと思うんですが、例えばやっぱりその学び手の立場になってちょっとご質問させていただきたいんですけれども、先生方が今研修医1年目ないし2年目だとしたら、どういうふうにこう学ばれるのかなということをちょっとお伺いしてみたいなと思うんですけれども、どうですかね。まあ、もはやちょっとこうどういう研修病院を選ぶかから、まあ、言ってもらってもいいかなと思うんですが、じゃあ鎌田先生いかがですか。
いや、そうですね、まあ、自分の、まあ、研修医の時考えるとですね、やっぱり、まあ、ポイントはどこでも学べることはすごく あるっていうふうに常に思っててですね、例えば、まあ、ある科をローテートで回って、なかなかその科は例えば評判が悪かったと、誰々先生あんまり何も教えてくれないとかですね、まあ、言うかもしれないですけど、その先生をよく見てみるとですね、あることに関してはものすごい長けてたりですね、すごい知識を持ってたりってことが、まあよく経験としてはあるので、まあ、そういったところをですね、自分で見つけて徹底的にその科をローテートしてる時は教えてもらうとかですね、まあ、そういうふうにやってるとおのずといろんなことが、まあ、知識としてですね、まあ、身につくかなというのは思いますけれどもね。
そこのなんていうかこうちょっとこう変わった先生だけど、この先生はここにすごい長けてるんだってどうやったら分かるんでしょうか。
まあ、難しいですけどね、でも話してれば割と分かると思うんですけどね。
なるほど。
例えばそのよく研修で、ね、宗司君はまだこれからですけど、まあ、周り出すとあの科すごくいいよとか評判いいかって逆にあるんですよね。で逆に言うとあんま評判良くない科ってあるんですよ。で原因って何かっていうと、やっぱり、まあ、大体だとあんま教えてくれないとか、結構時間が遅くまでかかるとか、まあ、そんなことばっかなんですけど、やっぱまあその先生方は、まあ、僕らなんて全然ただのまだまだ若手ですけど、まあ、同じぐらいの学年だったりもっと上の先生、まあ、それなりにやっぱすごくいろんなキャリアがあっていろんな経験されてますんで、やっぱそこから学ぶことって僕すごくあると思って。
あ、なるほど。
でまたそういった人にやっぱりいろんな話聞くと、やっぱいろいろ教えてくれますよね。うん。仮にその先生が自分のなりたいような像でなかったとしても、やっぱその中でどっか取り込めるところってすごくあって、だから今でもやっぱり知らない先生と働くっていうのはすごく楽しみだし、楽しいですけどね。
徳田先生、それはあれですよね、なんかヒドゥンカリキュラムみたいなところも関わってきそうですね。つまりなんかこう、あの先生は、まあ、あの先生は こうだよねみたいなことを他の研修医が言っていると、あ、なんかヒドゥンカリキュラム発生して、その先生に対するこう敬意がどんどん損なわれていくみたいな。でも本当はちゃんとこう敬意を持って接すれば、いろんな気づきがあるのかもしれないってことですよね。
そうですね。
なるほど。高橋先生いかがですか。
自分の場合ですね、ちょっと自分のことを簡単にお伝えしますとですね、今でこそこんなにこうやってやろうって気持ちでやってますけど、留学するまではですね、自分なんか何もできないよっていう気持ちでいた時期がありました。でそういうふうにな感じで選んで道を選んできたんですけれども、もしも、まあ、最初に第1セッションでお伝えしたように、学生時代は僕は記憶力勝負だと思っていて、でレジが始まった世に出てからはですね、もう人間力勝負だと思ってるんですね。でそれを知った上でもしレジに戻るのであればですね、私自身は最初は、まあ、有名な市中の教育病院でコモンディズニー暴露したいなと思います。でその後に後期研修までやった後、多分大学病院に来て研究をかじりたいなと思うと思います。で大学病院でもその臨床できるところは多くあると思うんですけれども、若いうちはやっぱり暴露か、疾患に暴露コモンディズニーいっぱい暴露できる市中病院で やった方が自分はいいんじゃないかなと思うところがありますので、自分がもし選ぶとしたらまずそうします。
なるほどです、ありがとうございます。徳田先生、何かコメントをいただけますか。
そうですね、さっきあのヒドゥンカリキュラムっていう言葉が出たんですけど、あれはまあ一般的にはあれなんですよね、あのネガティブなこの側面ですね、カリキュラムに正式にないことが、この例えば指導医の真似をしたりすることで、それが伝わるっていうですね、研修医に伝わってしまうっていうですね、例えば患者さんに対する対アルコール依存症の患者さんに対する対応とかですね、あんまりこう良い対応していないようなこの指導医の姿を見てそれを真似をするとかね、学生とか研修が真似をするとかね、あるいは結構平等でセクハラみたいなのが あるのをこの目撃してね、そういうの指導医とかシニアレジデントとかやってるのを見てね、そしてジュニアレジデントとか学生がそれその学年によってはそれを真似をするとかね、まあ、そういう結構強いんですね、ヒードンカリキュラムって、そういうのも合わせてカリキュラムなので、この研修病院のやっぱりそういうその影響っていうのは大きいですよね。最初の頃って結構このあれですよね、その人のプラクティスのですねスタイルが結構ね形成される時期でもありますからね、それは重要かなと思いますよ、
なるほど、ありがとうございます。坂本先生いかがですか。
まあ、僕個人的にはまあそうですね、場所は僕はどこでもやっぱりいいかなと思ってるんですけど、まあ、ただやっぱりまあその時にまあ前回も出ましたけど、まあ、今の自分自身 その研修、まあ、自分が行ってる例えば救急での対応とか、まあ、循環器のローテートの仕方とか、まあ、そういったのが、まあ、要はそこがまあローカルルールになってないかっていうのは、まあ、常にやっぱり意識しながら、まあ、これやってること本当に正しいのかなっていうのを確かめる意味で、まあ、これ別に外をカリキュラムしなくても、まあ、横のつながりで例えば同じ大学で他の病院行った仲間とですね、時々それこそ会わなくても電話で共有したりとか、時々まあ見学しに行ったりとか、まあ、勉強会でまあ出会って話をしたりとか、もうそういったことがやっぱり重要なのかなと思うんですよね。まあ、当然その都内の大学病院で学べば、まあ、そのコモンディジーズは少し見えないかもしれないけれども、まあ、普通なかなか見れないような、まあ、そういうような疾患見れたりとか、逆にまあ地域に行ったらいろんな手技とか含めてできるかもしれないけれども、それが実際正しいかどうかっていうところまでは保証されてないところもあるかもしれないしっていうところで、まあ、全てが完璧なところっていうのは限られてると思うので、まあ、その毎回毎回自分がやってることが本当に正しいのかどうかっていうのの裏を取る努力、あとはそれをこう仲間で共有しながら、こうなんて言うんでしょうかね、それがまあモチベーションの維持につながった、つながるだけじゃなくて自分の方向性を正してくれるこう道しるべになるんじゃないかなと思うので、働く場所に関しては僕はどこでもいいかと思うんですが、やっぱりまあ2年目の選択の時期とか、まあ、そういう他を取れる環境においては積極的にその自分の同じ病院でずっとローテートするんじゃなくて外見たりっていうのはどんどん積極的にやった方がいいかなとは思います。
なるほど、なんかちょっとこう思い返してみると、まあ、多くの薬物生が、まあ、こうしこしこ、まあ、大学受験の勉強してやってきたと思うんですが、こう大学受験の勉強でも結構多いのが、まあ、一人でこうすごく頑張ってガーってもうこもって頑張ってやってきたっていう人が多いと思うんですが、一方で 今の先生方のお話を聞いてると、やっぱりこう外につながって、まあ、自分だけでやらないみたいなことが大事なのかなというふうにもうちょっと思いました。つまりそのこう、まあ、徳田先生もよくピアレビューとおっしゃってましたけれども、今自分のやってることが正しいのかっていうことを振り返る、自分で振り返る意味でも他の人にの 目にさらして、それがどうなのかっていうことを考えるっていうことが大事なのかなというふうにちょっと思ったのですが、うん、いかがでしょうか、川本先生。
いやでもそうかなと思います。僕も2年生の終わりぐらいですね、まあ、それまで一生懸命自分なりにやってきたんですけど、でもやっぱり研修だと学ぶことがものすごいありますから、まあ、なかなか目の前のことで毎日いっぱい大変だったっていう感じでしたけど、やっぱ2年生の時その 頑張ってトレーニングしてるけど、どのぐらいのものなのかっていうのはすごく気になってですね。それでまあ2年生のいつくだったかちょっと忘れましたけど、まあ、いろんな病院に朝のカンファレンス行ったり、まあ、そういったところを上級医の理解をもらってですね、いろんな病院に、押しかけたりですね、勉強会に行くようになりましたね。ただまあ、あとその前1年生のところでやっぱり、まあ、多分全ての知識はそうだと思うんですけど、池の中にいる鯉みたいにずっと口上げて餌求めてちゃダメですよね。やっぱ自分で掴みに行かないと知識も技術もなかなかやっぱり上達もしないし、習得も難しいと思うので、やっぱまあ受け身で誰かが教えてくれるからっていうんじゃなくて、まあ、自分はこういうことを知りたいとか、こういうことをできるようになりたいっていうふうなことを明確になるべく持ってですね、でまあいろんな先生と働いてるといろんなことが学べるんじゃないかなっていうのは思いますね。
高橋先生、いかがですか。
宗志くんのお仕事もまさにそう思う点です。でさらに加えるとですね、今自分のいる環境でまずがむしゃらにそこで学べることはしっかりと吸収するべきだと思う点があります。でそこで一回がむしゃらにやった後に外を一回見てみるっていう流れがあってもいいかなと、まあ、もちろん同時でもいいんですけれども、いずれにせよまあ、今鎌田君が言ってたみたいに他力本願で周りの人にどんどん教えを請うよりかは、一度自分の力でやれるところまでやってみようっていう気持ちがまず前提にあって周りを見渡すっていうのがいいかなと思います。
坂本先生いかがですか。
そうですね、まあやっぱり自分がまあしっかりやらないことには何も始まらないので、まあまあ、無理をしすぎる必要ってのはあんまりないと思うんですけど、初めからまあそれこそ諦めたらそこで終わりですからね。だからまあとりあえずもうできることはもう一旦受けてですね、やってみてですね、もうダメならもう協力を仰ぐって、もうそのスタンスでいいんじゃないかなと。まあ当然大事な仕事とかもそういったのに関してはまた当然あれですけど、やっぱりまあなんとなくちょっともう今の僕にはっていう形でなんとなくすぐ諦めちゃう人は多いと思うんですけど、まあ、一旦ちょっと受けてみてですね、やってみたら意外にいけたっていう、それを乗り越えられるとですね、またさらに一歩先に進める、それはもう間違いないので、やっぱりまあ無理はしない、だけども努力してなんかこうやってやるっていうその気持ちで、その気持ちの維持のためにやっぱり繰り返しになりますけど、仲間がいれば乗り越えられるんじゃないかなと思うので、とにかくまあそのちょっともうこれ以上喋ると暑苦しくなるんであれですけど、とにかくやるんですね、そんな感じです。
安田先生、
やっぱり今までの先生のお話聞いてると、やっぱり どんな状況に置かれても、まあ、やっぱりやろうと思えばできると。でそれがなんかこうすごいものじゃなくても、なんか後々いろんな周りの先生たちが引き上げてくれるっていうところが信じられたら、まあ、とりあえずやればなんとかなるみたいなこうまあ、メッセージだったかなというふうに思うんですけれども、ちょっとここでなんか今も僕もなんとなく聞いてみたくなったんですけれども、例えば徳田先生もこう医学生からこうドクターになられる、まあ、その瞬間があったと思うんですが、こう今とはだいぶこう環境も違うと思うんですけれども、こう徳田先生が もし今この2018年度に研修医になるとしたら、はいはい、どういう戦略で、はいはい、どういう学びを徳田先生はされると思われますか。
そうですね、まあ、昔はねもう30年前でしょ、マッチングとかそういうのもないし、みんなまあほとんどの人が大学の医局に入るっていうね、その当時私がまあ大学の医局に入らずに地域の病院に行くと研修すると言ったら、まあびっくりしてた人もいましたからね。今では当たり前になってた市中病院での研修がね、30年前は当たり前ではなかったというところですよね。まあストラテジーというほどではないんですけれども、やっぱりまず患者がいないところに行ってもあんまり研修にならないんですよね、これは普通どう考えてもね。で患者がいると、であとね、その患者をセレクションしていないっていうのはやっぱり大事ですよね。セレクションされた患者たくさんいてもね、脊椎センターみたいなところでずっと研修して脊椎だけ見てたとかね、 点じゃそれは研修にならないんですね。やっぱり初期研修ではやっぱりプライマリケア、基本的臨床能力、ね、救急を含めたね、やっぱりそういうその対応、まあ、そういったやっぱりスペクトラムね、広いスペクトラムの患者さんをた、まあ、あの十分量を見れると、たくさん見ればいいっていうものではないですよね。あの以前データで調べてみたんですけれども、あのやっぱりあの過剰に 見ればいいっていうわけじゃないですよね。やっぱりある程度のやっぱりね、あの適切なやっぱり数っていうのはあると思いますが、でもう一つやっぱりちゃんとした指導医がいて、やっぱりフィードバックをしてるっていうことですね。やっぱフィードバックなかったらですね、まああの勝手にもうやってくださいという感じで、まあ実際そういう病院多いですね。あの全国いろいろ見てるとね、あの放置状態って結構ありますよね。ええ、あともう一つ、あのちゃんとカンファレンスしてですね、 M&M とかね、ちゃんとクオリティをあの高める、みんなでクオリティをね、あの高めるようなことをちゃんとその病院としてやってると、患者のためにそういうね、ことをやってるという病院がね、やっぱりあのに行きたいなっていうところありますよね。教育をね、に投資しない病院っていうのはね、ちょっと問題じゃないかと思いますね。で教育、何のために教育することは患者のためじゃないですか。でそれを例えばもう勤務時間だからね、カンファレンスするなとかね、あのお金がないからね、そういう外部講師を呼ぶなとかね、そういう病院多いですよ、
うん、
土日にやれとかね、で自分たちでやれと、病院の部屋は使うなと、カラオケルームでもやれ、使ってやれとかですね、そういう病院あるんですよ。まあネガティブなことばかり言ってますけれども、まあ普通にその教育をね、教育熱心で症例が十分あって、そして指導医がフィードバックを与える病院に行きたいですね。
なんかまあ逆にそのまあ、こう指導医の立場でもいいですし、まあ、研修医でもいいと思うんですけど、例えば、まあ、あまりこう教育が盛んではないんだけ盛んではない病院だけど、それを教育が行われるような病院にするにはどうすればいいですかね。例えば研修医がその病院のこう教育を変えるってなると何をすれば、あるいは先生たちだったら何をされますか。
まあ結構こういうそういった病院は確かに今徳田先生おっしゃったみたいに多いなっていうのを感じてて、結構その研修医、まあ、いろんな研修医と出会うとですね、結構その徳田先生とか山中先生とか結構その有名な先生が、都内で結構講演やると、そうすると遠くからわざわざ来る研修医って結構いるんですよね。でそういった時にそういった研修医と話をすると、まあ、院内で勉強会なんて何もありませんと、でフィードバックなんてそれこそありませんと、そういったところでやってて、で実際どうすればいいかって相談を受けるんですけど、結構その一つの解決策として、まあ、各その研修病院にやっぱり研修センターっていうのがやっぱりあって、でそこである程度その研修医のために使用できる費用を含めある程度把握されているものがあってですね、例えばそこを通じて、まあその院外の講師をそれこそ呼んでもらって何かこうきっかけにするとか、あとはもう当然その研修医の中で、まあ、その勉強会を始めるとかですね、まあ、そういったあの試みをやり始めてうまくいったところっていうのはいくつか知ってます。で僕も呼んでもらっていくとやっぱりこうやる気がこう出てきて、なんかそれをきっかけに僕なんかでも行ったりして、それでなんかちょっと盛り上がって、なんかこうその後変わりましたって言ってくれてる研修医もいたりもするので、なんかこう、うん、僕らみたいにこう身軽に結構比較的動ける、そんなにこう忙しくもないような、まあ、僕らを使ってうまくやっていけばですね、なんかうまくいくんじゃないかなと思いますけどね。
高橋ですけど、自分もやっぱり外部委託と横のつながりに尽きるんじゃないかなと思いますね。もう多分一人で解決しようっていうふうに考えた時点で燃え尽きますよね。そもそもの環境が整ってない状況で一人ではできないと思います。ですから、まあ、外部の講師にお願いするか、もしくは横のつながりで相談できる相手を作るっていうのがいいかと思います。
鎌田先生いかがですか。
いや、なかなかもう難しいですし、まあ お二人のおっしゃってる通りかなと思いますけど、まあ、研修医ができることっていうとやっぱり、まあ、まだ働き出して社会人として1年目2年目っていうところなんで大きく変えていくっていうのはすごく難しいと思うんですけど、それでもまあ佐賀も先生、高橋先生がおっしゃっているように、まあ、外部の先生に来てもらう、あるいはまあ自分が行けたら行くっていうところもあるんですけど、やっぱりまあ、隣の芝がなんちゃらじゃないですけど、やっぱ目の前のこと一生懸命、まずはやるっていうこととですね、あとやっぱ探せば、こういった研修の、まあ、臨床研修に関しても、理解のある方っていうのは、どっかに一人はいるはずだと思うんですよね、僕。やっぱそういう方とちょっとつながってですね、相談するなりして発展させていくっていうことと、あとはまあ継続して続けるっていうことだと思うんですよね、そういったことに関する努力を。
なるほど、まあ、ちょっとこうまとめますと、今回はですね、その先生方にまず先生たちが研修医だったらどういうふうに学ばれるかっていうふうなことをお伺いしたんですが、まあ、最終的にいろいろお話しいただいていましたけど、こう研修医1人で、まあ、どんなところにいても、まあ、なんかこう学ぶ方法はあるし、かつその大きくその病院全体を変えることはできなくても、変えるきっかけ、その出発点にはなれるんじゃないかというようなお話だったかというふうに思います。先生方ありがとうございました。
ありがとうございました。